今日は広報島田2月号9ページに掲載している適円生活始めませんかについて国保年金課の天野さんにお話を伺います。天野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず適円とはどんなことを指すんでしょうか。減塩とかと同じ意味なんですか。
適塩とは素材の味や旨味を生かし適切な塩分量を美味しく賢く摂取する食生活のことです、うん、島田市では高血圧などの生活習慣病の予防のために島田市適塩アクションプロジェクト、頭文字を取って TEA T プロジェクトを実施しています。適塩とは適切な塩分量を知ってできるところから始めましょうという取り組みで、毎日の食生活で無意識に行動を、しているところを意識的に行動するところが適塩の第一歩となります。
なるほどね。適塩とじゃあ減塩はちょっと意味が変わってくるってことですね。はい。適切な塩分量を美味しく賢く摂取する、これ年齢や性別に関係なく大切なことって言えそうですよね。実際に1日にどのくらいの塩分量を摂るのが良いんでしょうか。目安とかありますか。
はい。高血圧や循環器疾患のリスクを防止するためには国で決めている基準があるんですけれども、はい、日本人の1日の食塩摂取量というのが、男性が 7.5 グラム未満、女性が 6.5 グラム未満を目安に、日々の食事で意識的に工夫をしましょうというふうに国の方で進めています。
では適塩生活を始めるにあたって意識すると良いコツというのはどんなことがありますか。具体的な方法も合わせて教えてください。
はい。コツはイン、摂取とアウト、排出というところがコツになります、はい、まずインの方ですけれども食べ方のコツになります、はい、1日に摂取する塩分のおよそ7割が、調味料からというふうに言われています。とんかつやコロッケなどを食べるときついソースをドバドバドバっとかけてないでしょうか。
ドキ
揚げ物とかに、ソースや、お醤油をかける際にはかけるというよりもつける、ちょんちょんとつけるという方が、塩分量が少なく済むというふうに言われています、はい、それから鈴木さんはお刺身を食べるときどうやって食べますか。
小皿に出してつけるようにはするんですけど、めんどくさいとかけちゃうというのもあります。
そうですね。両面にこう、お醤油を時々こう、ベタベタとつけてね、お刺身食べる方もいるんですけれども、はい、お刺身を食べるときはもう片面だけで十分お醤油はつきますので、はい、もし物足りないなって言った場合は、わさびとか薬味を乗せるとお醤油が少なくて、でも美味しくいただけるというふうになります。ベタベタではなくちょんちょんという合言葉、
はい、
覚えてください。
はい
、はい、それから調味料に含まれる塩分の量も覚えておくと食べる時の工夫につながるかなと思います、はい、主な調味料で最も塩分量が多いのは醤油、ついで味噌、ソース、ケチャップ、マヨネーズっていうような順になっているようです、
はい、
ただし同じ醤油でもですね、はい、薄口とか濃い口とか、あとソースだとウスターとか中濃とかいろいろありますけど、はい、お醤油だと薄口っていうと塩分少なそうですけれども、はい、実は一番多いというところが要注意なので、落とし穴に、
ね、
注意してください、はい、それからあと隠し味を効かせることも適塩の工夫になります、うん、旨味、辛味、酸味、三つの味を活用することが一つポイントになります。はい、鰹節や昆布など、出汁で旨味をアップすることで、少ない調味料でも美味しくいただけます。はい、それから、胡椒とか辛子、ネギとかシソ、生姜、ニンニクなど、香味野菜とかで、辛味とか香りを楽しんでいただく、うん、それからあとお酢とか使っていただくのも、お酢はとても優秀な食材かなというふうに思います、う
ん、確かにね、はい、
はい、で次にアウト、排出の方なんですけれども、はい、こちらの方は野菜で塩分を体の外に出すということです、うん、
はい、
野菜の摂取量は1日だいたい 350g ぐらいが目安っていうふうに言われているんですけれども、野菜にはその中に含まれるカリウムとかナトリウムですね、そういったものが体の塩分を体の外に出してくれる役割を果たします。なので野菜は塩分を出す優秀な食材になっておりますので、食物繊維とかね、ビタミンもいっぱい含まれておりますので、病気から身を守ってくれるというね、役割を果たしてくれます。ぜひですね、一食に一品はお野菜を取り入れるように意識されるといいんじゃないかなと思います。
なるほど。こう具体的ないろいろな方法を聞くと、ただ適塩って言うと何したらいいんだろうと思いますけど、伺うとこう、あ、これはちょっとできそうとかね、薬味とかも美味しいのばっかりですもんね。
そうですね。
こういうのをね、足して塩分は抑えても美味しく食べるっていうのはね、何かできそうですね。本当に、こう日々の生活の中で少しこう気をつけたりとか、ちょっと手間をかけるとできそうなことがたくさんあります。で、そういった適塩生活なんですけれども、これはもう大人になってから意識すれば良いものなんですかね。
そうですね。適塩は実は子供の頃からの習慣って非常に大事なんです。
はい、
人の味覚は生後3ヶ月から10歳の間に発達すると言われています。濃い味に慣れてしまうと素材の味がわからなくなって、もう小さい頃から塩分過剰のね、状態になってしまいますので、生活習慣病の予防は子供の頃からの正しい食環境、食習慣が非常に重要だというふうに言われています。三つ子の魂100までもではありませんけれども、小さい頃から正しい味覚というかね、濃い味になれないっていうところが非常に大事かなと思います。市では家族みんなで適塩生活をということを合言葉に、保育園や小学校などで子どもたちに向けて適塩講座を実施したりもしています。
確かに自分の子供の離乳食の始めの時に、まあ素材の味のまま食べさせてねとか、薄味に気をつけてねっていうのをこう指導も受けたり、まあ、あ、そうかと思って気をつけていましたけれども、やっぱり子供の頃から適塩生活心がけるってことは大切なんですね。
ですね。
広報紙面にね、見てみると、はいはい、可愛らしいキャラクターのヘルシローという子が出てるんですけれども、この子可愛いですね。
そうですね。ヘルシローは島田市の適塩啓発キャラクターということで、私たちが生み出した可愛いキャラクターですけれども、はい、ヘルシローは適塩に関する動画とか、あと適塩6か所、はい、市内にある適塩マイスター店を紹介するとか、いろんな場面に登場をしています。適塩を紹介する動画は市のホームページからも視聴することができますので、ぜひ一度見てください。それからあとヘルシローの可愛いイラストの塗り絵なんかもね、ありますので、ぜひホームページをね、見ていただくといいかなと思います。
塗り絵とかお子さんと一緒にね、動画見たりとか、分かりやすくね、学ぶことができると思いますが、ぜひ親子でね、春休みとかもありますからね、はい、見ていただくといいかもしれません。
はい、
そして紙面には、適塩メニュー、具沢山島田汁のレシピも紹介されてますね。は
い、そうですね。スープや味噌汁の調味料を減らしても、とっても美味しくいただける島田汁。これに、牛乳とか豆乳加えると、さらにね、適塩になります。
はい、
これからいろんなお野菜が出てくると思いますけれどもね、ぜひ島田の地場産のね、お野菜使って適塩に心がけていただくといいかなと思いますので、よろしくお願いします。
野菜もたくさん取れて、さらに塩分も出せて、こうレシピを参考にして、ぜひね、皆さんもご自宅で作っていただければと思います。さあ、その他お知らせしたいことですとか、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージなどありましたらお願いします。
はい、血圧が高いから減塩しましょうと言われても、あまりね、減塩って嫌なイメージなんだけど、でも薄味でも美味しく楽しく適塩生活できるといいねっていうのが島田市のティープロジェクトになります。今年度市ではヘルシローの着ぐるみを実は作っているんですね。はい、イラストの世界からこう飛び出したヘルシロー、これからですね、市内のどこかにこうひょっこり現れるかもしれませんので、うん、ぜひヘルシローを見かけたときはですね、あ、今日はちょっとお塩の量気をつけてみようかな、みたいな意識をねしていただくといいかなと思いますので、よろしくお願いします。
すごくわかりやすくてね、いいですね。いや、ぜひ皆さんヘルシロー見かけたときには気をつけていきましょう。今日は広報島田2月号9ページに掲載している適塩生活始めませんかについて、国保年金課の天野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイホームタウン島田は市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方はぜひホームページから確認してください。